ハランに住んでいたアブラハムに神様の御言葉が臨みました。神様が幸せをくださり、大きな民族を起こしてくださると。神様が指示した土地、ハランから 700km も離れているカナンに移住せよという御言葉でした。アブラハムは神様の御言葉に従って故郷の家と親戚を背にして、妻サラと共に家族を率いてカナン移住の途に着きました。しかし実際にカナンに移住したアブラハムを待っていたのは、彼の期待とは違い、とても深刻な飢饉でした。アブラハムは神様が指定なさったカナンを離れ、食料の豊富なエジプトに生活の場を移しました。そしてもしやエジプト人が美しい自分の妻サラを奪おうと、自分を殺すのではと恐怖が先立ち、妻を姉と偽ったところ、本当にエジプトのファラオに妻を奪われる侮辱も味わいました。神様がアブラハムと彼の妻サラをカナンに戻すように介入してくださらなかったならば、アブラハムは信仰の先祖どころか、エジプトで妻を奪われた宿なしとして人生を終えてしまったことでしょう。神様はアブラハムに何度も息子を授け、彼の息子と子孫にカナンの地を修行の地として与えようと約束なさいました。けれどもアブラハムの妻サラはカナン移住以降10年が過ぎても妊娠できないと、自分の駒使いのハガルを代理母として夫に与え、諸子イスマエルを産ませました。サラのこの不信行為はアブラハムの家庭の禍根になっただけではなく、不幸にも今日世界の平和を脅かす中東の紛争の根本の原因にもなりました。神様が予定されたアブラハムの後継は諸子イスマエルではなかったのです。アブラハムが神様の約束に従ってカナンに移住してから25年が過ぎた時でした。いつの間にかアブラハムは100歳になり、妻サラの生理も終わり、アブラハムもサラも子供を産むという考えすら捨てていました。二人に子供を授けるという神様の約束は無意味な空手型のように見えました。まさにそんな時、神様がアブラハムとサラに息子をお与えになりました。生理も終わった老年のサラが息子を産んだのでした。創世記21章は全く不可能に見えた息子の出産を自分の体で体現したサラの感激と喜びを劇的に明かししてくれています。創世記21章1節から7節です。主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。アブラハムはサラが産んだ自分の子をイサクと名付け、神が命じられた通り8日目に息子イサクに割礼を施した。息子イサクが生まれた時アブラハムは100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑い。イサクを共にしてくれるでしょう。サラはまた言った。誰がアブラハムに言えたでしょう。サラは子に乳を飲ませるだろうと。しかし私は子を産みました。年老いた夫のために。この長くない証の中に神様の御言葉、そしてそれと同じ意味の命令が合計4回も強調されています。今や 生理が終わった老年のサラが息子を見ました。それが自分の力や努力によるものだったでしょうか。よく当たる占い師のお守りや、霊験新たかな巫女の祭事のおかげだったでしょうか。全くそうではありませんでした。それは全面的に神様の約束、神様が約束なさった神様の御言葉によるものでした。神様が約束された御言葉のように、サラの面倒を見てあげ、神様が約束なされた御言葉の通り、サラに恵みを与えることで、神様がおっしゃったまさにその時期に、サラが息子を産み、アブラハムは神様の御言葉に従って、8日後に息子に割礼を施しました。神様の御言葉が不毛の砂漠のように感じていたアブラハムとサラの体を通して生命が生まれるようになされたのでした。アブラハムとサラに生まれたばかりの赤子、その赤子がまさに神様の約束の御言葉、それ自体でした。アブラハムは神様の約束で授かった息子の名前をイサクとしました。笑いという意味でした。神様から生命を得た人にだけ可能な本当の笑い、生命を通じてだけ得られる誠の笑いをアブラハムとサラがこの時になって初めて享受することになりました。その笑いは神様の約束から始まった笑いなので、この世の何者も奪うことのできない笑いでした。アブラハムとサラが神様の約束にもし従っていなければ、彼らの生涯に決して享受できなかった本当の幸せの笑いでした。サラはそのイサクを抱いて乳をあげながら、神様が私に笑いをくださったので、私の笑い声を聞く人々も皆私と一緒に笑うでしょうと神様を賛美しました。イサクを胸に抱いたサラが幸せの微笑を漂わせて神様を賛美する姿が目にありありと見えませんでしょうか。神様がおっしゃった通り、私の世話をしてくださり、神様がおっしゃった通りに、私に恵みを与えてくださり、神様がおっしゃったちょうどその時に、私はイサクを産みました。神様が私に、この世の何者も奪うことのできない、本当の笑いをくださったんです。私のこの笑い声を、聞く人も皆私と一緒に笑うでしょう。創世記のこの証が私たちにくれるメッセージは、単純に子供を産めなかったサラが神様を信じ息子を授かったというだけの表面的なものではありません。人生の本当の笑いは、ただ神様の御言葉の中にだけあるということです。言い換えれば、神様の約束の御言葉にしか従う人だけ、あらゆる人生の荒波の中でも、その人生が幸せな笑いで完結できるということです。新信者クラスで学びましたように、神様の御言葉は、人間を創造なさった神様が人間に贈り物としてくださった人生の使用説明書です。神様がくださった人生の使用説明書に従って、自分の人生を育む人の人生が誠の笑いで帰結するのは、暗い夜が過ぎれば必ず眩しい朝が来るように自明のことです。神様がアブラハムとサラを呼んだ目的がここにあり、100歳になってからその事実を体で得得したアブラハムとサラは本当の笑いで 彼らの生を締めくくることができました。私たちは今日の本文の中でもアブラハムとサラのように神様の約束の御言葉によって感激し、神様を賛美するもう一人の人物に出会うことになります。まさにパウロです。皇帝に対するパウロの上訴を受け入れた総督フェストスは、パウロの上訴と関連し皇帝の法廷に提出する報告書を作成せねばなりませんでした。総督フェストスはパウロがローマ帝国の人員法を犯したことがないことはすでに確認していました。しかし新任総督フェストスはパウロを告発した大祭司長グループが拠り所としたユダヤ人の宗教法についてはまだよく分かっていませんでした。ちょうどその時、文法王アグリッパが王妃ベレニケと一緒に大臣たちを引き連れて新任総督フェストスに挨拶をするために訪ねてきていました。フェストスはユダヤ人の宗教法についてよく知っているアグリッパ王の助言を求めるために、大祭司長グループが告発したパウロの裁判内容をアグリッパ王に詳しく説明しました。総督フェストスの説明を聞いたアグリッパ王は、パウロの陳述を直接聞くことを求め、総督フェストスは翌日すぐに聴聞会を開催しました。聴聞会にはアグリッパ王と王妃ベレニケと彼らに随行した大臣たち、そして総督フェストスと5名の専任隊長、カイサリア市議会議員たちが皆参席しました。彼らは皆華麗な服を着て、めいめい自分を誇示する人々でした。まさにその場に、2年間もヘロデ宮殿に拘禁されていた、みすぼらしく憔悴した格好のパウロが呼び出されました。雰囲気上はパウロが気遅れするに十分な聴聞会でした。まず総督フェストスがパウロに対する聴聞会を開催する理由を明らかにしました。パウロが皇帝に上訴したことに伴い、皇帝の法廷に提出する報告書を作成するためだと明かしたのです。一節前半です。アグリッパはパウロに、お前は自分のことを話してよいと言った。アグリッパ王が精一杯威勢よくパウロに、お前は自分のことを話してよいと宣言しました。そうするとパウロは少しも気遅れすることなく、次のように自己弁償を始めました。一節後半から二節をご覧ください。そこでパウロは手を差し伸べて弁明した。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられていることすべてについて、今日王の前で弁明させていただけるのは幸いであると思います。本文幸いであると思うという表現は適切な翻訳ではありません。幸いであると思うというのは、もしそうでなかったら大変なことになるところだったという意味です。パウロはすでにローマ皇帝に上訴し、帝国の心臓ローマはパウロが自分の最後の命を投げる場所としてずっと前から決まっていました。パウロがアグリッパ王の前で自己弁償をしなかったからといって、パウロのローマ行きが変更されたり取り消されたりすることはありませんでした。それゆえパウロがアグリッパ王に自己弁償をしなくても大事になることは何もありませんでした。ギリシャ語マカリオスは、韓国語で幸福で楽しいという意味の形容詞です。今パウロ自身がアグリッパ王の前で自己弁償をすることになったのは神様の祝福であり、神様の恵みだとパウロが告白したのです。 パウロはただそのように告白しただけではありませんでした。パウロは手を差し伸べてそのように告白しました。パウロが自己弁償をしながら手を使ったことは前にもありました。三次伝道旅行を締めくくったパウロがエルサレムに上京し、神殿で清めの儀式を終えた時でした。エフソで全てのユダヤ人がそこのユダヤ人を扇動して大騒動を起こし、パウロを撃ち殺すために神殿の外に引いていきました。報告を受けて現場に緊急出動したエルサレムの専任隊長はパウロを縛りローマ軍の要塞に連行させました。その時パウロが専任隊長の許可を得てローマ軍の要塞に通じる階段の上で先ほど自分を撃ち殺そうとしていたユダヤ人に自己弁償をしました。その瞬間の状況を使徒言行録21章40節がこのように明かしてくれています。専任隊長が許可したのでパウロは階段の上に立ち民衆を手で制した。すっかり静かになった時パウロはヘブライ語で話し始めた。この時にもパウロが手を使いましたが、それは自分へ向けて声を上げているユダヤ人たちに静かにするよう手振りをしたものでした。しかし今日の本部に現れたパウロの手の動きはその時の手振りとは完全に違っていました。韓国語差し伸べてと翻訳されたギリシャ語動詞エクティノはいっぱいに伸ばす、さっと突き出すという意味です。パウロは両手をさっといっぱいに伸ばして、アグリッパをあなたの前で弁償することになったのは神様の祝福であり神様の恵みだと告白したのでした。パウロは一体誰に向かってそのように両手を差し出したのか、またその意味は何だったのでしょうか。使徒言行録9章10号15節はダマスカス途上のパウロを呼び出された主がアナニアを通してパウロに約束なさった御言葉の内容です。すると主は言われた、行け、あの者は異邦人や王たちまたイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。主は何の意味もなくパウロをお呼びになられたのではありませんでした。主はご自身の名前を異邦人たちや王たちまたイスラエルの子らに伝えるためのご自身の器としてパウロをお選びになったのでした。パウロは主の命令を証明を受けて以降約30年にわたる歳月を主の御心に忠実な人生を生きてきました。3度にわたった伝道旅行の間、数多くの異邦人に主の福音を述べ伝えました。どれほど多くのイスラエルの子ら、すなわちユダヤ人たちに福音を伝えたのかは、いちいち数えることができないほどでした。それだけではありませんでした。パウロは、エルサレムの専任隊長が立ち会う中、ユダヤ人の最高議決機関のサンヘドリン公会議でも、そしてユダヤ地方最高の権力者であるフェリクス総督と、彼の後任のフェストス総督の前でも自己弁償をしました。パウロに自己弁償はすなわち救い主イエス・キリストを証しすることでした。パウロがこのように主の証明を受けた後、各会各層の異邦人とユダヤ人に主の証人になってきましたが、まだパウロの人生を通じて成就していない主の約束がありました。王の前でもご自身の証人としようという主の約束の言葉でした。いつの間にか歳月が流れ、人生の晩年の老年に差し掛かっていたパウロは持病にも苦しんでいました。 その上これまでの2年間はすることもなくヘロデ宮殿に拘禁されていました。パウロのそんな現実はパウロの残りの余生の間に王の前で主の証人として使われることだけはないようにも見えました。しかし驚いたことに、今日の本文に至りパウロがアグリッパ王と王妃ベレニケの前で主の証しをすることになりました。パウロが彼らに主を証ししようと彼らの王宮を訪問して現実した出来事ではありませんでした。パウロが王宮をもし訪ねたとしてもアグリッパ王が会ってくれるはずもありませんでした。アグリッパ王と王妃ベレニケに対するパウロの証言は、彼らが信任総督フェストスに謁見するため自らカイサリアを訪ねてきたので可能になったものでした。パウロがアグリッパ王がフェストス総督を訪ねてきたことを知って先に彼に面会を申請していたのでもありませんでした。投獄されていたパウロはアグリッパ王の訪問事実も知りませんでした。フェストス総督からパウロの話を伝え聞いたアグリッパ王がパウロの陳述を直接聞くことを望んだので、わけもわからず聴聞会に呼び出されたパウロがアグリッパ王と王妃ベレニケの前で主を明かしできます。王の前でもパウロをご自身の証人としようという主の約束が2年にわたる拘禁生活の末にパウロの人生の中でその日そのように神秘的に成就されました。その瞬間パウロの歓喜がどれほど大きかったかは十分に推し量ることができます。それは決してパウロの意志や努力の結果ではありませんでした。それはあくまでも主が主の時に主の方法で自ら成就なされた主の神秘的な摂理でした。それでパウロは両手をさっと差し出し、アグリッパ王と王妃ベレニケの前で主を証しすることは神様の祝福であり神様の恵みだと告白しました。パウロはアグリッパ王と王妃ベレニケに向けて両手を差し出したのではありませんでした。パウロはアグリッパ王と王妃ベレニケの背後でその万事を、すべてのことを一寸の誤差もなくご計画なされた神様に向けて両手を差し出したのでした。そして王の前でもご自身の証人としようという主の約束までも自分の人生の中で意味深く成就されたことは、神様が自分に与えてくださったとても大きな祝福であり恵みだと神様を賛美したのです。今日の本文が私たちに与えるメッセージは、どんな人であれ神様の御言葉に従うなら神様はその人を必ず青瓦台やホワイトハウスにお呼びになり、韓国や米国の大統領の前でもご自身の証人として使われるということではありません。どんな人でも神様の御言葉に従って生きれば、神様がその人を最後まで大切な人として責任を取ってくださるということです。そうではないでしょうか。神様が自ら印与えてくださった人生の使用説明書通りに生きていく人を、 どうして最後まで大切に責任を取ってくださらないことがあるでしょうか。本文の聴聞会でパウロを呼び出した人々は一様に派手な服を着て自分を誇示していた人々でした。彼らは皆外観上では当時ユダヤ地方で最も尊く見える人々でした。けれども2000年が過ぎた今日まで彼らの中で尊い名前として残っている人がいるでしょうか。ただの一人もいません。彼らは例外なく欲望の奴隷として生きていた人々だったからです。欲望にとらわれた人の人生は華麗に見えても結局は奈落に落ちるものです。欲望はあたかも鉄錆のように自分自身を自ら削り落とす毒性を持っているからです。本文の聴聞会でパウロ一人だけみすぼらしく焦燥した貧相な格好でした。しかしそのパウロは2000年が過ぎた今まで尊い名前として永遠に生きています。人生使用説明書である神様の言葉に従って生きた彼を神様がご自身の短くない御手で永遠に尊いものとして立ててくださったおかげです。シャーマン出身として知られているチェ・テミン一家との正常でない因縁で40年間執着してきた大統領に起因したいわゆる私的関係の権力乱用のとんでもない国政論断は国政麻痺自体までも招来しています。大統領の信頼と名誉が奈落に落ちたのは言うまでもなく大韓民国の品格と全国民の自尊心すらすっかり踏みにじってしまいました。しかし私はこのすべての事実を満天下に知らしめた神様に向かって両手を差し出して神様は本当に公の義公義の神様であり現在の混乱は大韓民国のための神様のとても大きな祝福であり恵みであると神様を賛美するしかありません。覆われているもので表されないものはなく隠されているもので知られずに済むものはないからであると主がおっしゃっていませんでしょうか。もし神様が私たちが想像すらできないご自身の方法で大統領を背負ったチェ・スンシルの国政論断とそれに同調した卑屈な公職者たちの不正を現れるようになされなかったならこの国は産むだけ産んである日砂上の家のようになすすべもなく崩れてしまうのではないでしょうか。私たちが想像すらしがたい国政論断の不正が白日のもとにさらされたということは大韓民国が新しく生まれ変わることのできる契機を迎えたことを意味します。それこそ神様の祝福であり恵みでないではないでしょうか。迷信は本来欲望の産物なので迷信と欲望は実は同意語です。迷信は巫女の厄払いや占い師のお守りだけを意味しません。欲望に捉えられ正しい道から外れた行為はすべて迷信です。それで欲望と迷信は執着すれば執着するほど一層心の迷いに陥ることになります。欲望と迷信は 人間の目をくらますからです。欲望と迷信にとらわれると、尊い席の大統領も羞恥の奈落に落ちるしかないわけがここにあります。人生の正しい道は、ただ人生使用説明書の神様の御言葉の中にあります。その御言葉の道を追う人だけが、アブラハムとサラのように誠の笑いを享受でき、パウロのように貧しく病気になっても永遠に尊くいることができます。これまで神様を信じると言いながらも、神様の御言葉より欲望と迷信に執着してきた私たちの罪悪を神様の御前に悔い改めましょう。私たち皆が権力を利用し、私欲を満たそうとしていたもう一人のチェ・スンシルだったことを深く悔いましょう。クリスチャンである私たちが、私たちの社会をこのように腐らせた共犯者であったことを自白いたしましょう。私たちが何歳であっても、私たちの職業が何であっても関係なく、これから私たち皆が神様の御言葉を追って生きていきましょう。私たちは決して短くない見てをお持ちの神様の御言葉の通路になる限り、神様がご自身の御言葉でこの混乱した大韓民国を必ず新しく回復させてくださるはずです。それで私たちは、私たちに本当の笑いを享受させ、大韓民国の名前を尊くなされる神様に向かって私たちの両手を伸ばし、神様の十字架を賛美することになるでしょう。神様が私たちにご自身の御言葉をくださったこと以上に大きな祝福、大きな恵みはありません。お祈りいたしましょう。主よ、私が私事ととても重要で公的な責任を見分けられない大統領でした。私が権力者の意を借りて自分の私欲のために国政を論断してきたチェ・スンシルでした。私が私的関係の権力乱用の手足となって国民の血税を見境なく浪費する公務員でした。私が要求される金を上納して、より大きな利権を懐に入れる起業家でした。私が権勢と監視のペンを自ら錆びさせたまま放置した無責任な言論人でした。私はこのすべての不正をうまく隠しておこうとしましたが、公義の神様が私が想像もできない方法でそのすべての黒幕を満天のもとにさらけ出させました。公義の神様の前に私の無知と罪悪を悔い改めますので、許してくださることを切に願います。これからは神様を信じる私たちが先頭に立ち、神様の御言葉に従って生きるようにお導きください。いつでもどこでも御言葉の完全な通路になり、心の迷いに陥っているこの国が神様の御言葉によって回復しますように、大統領にこの危機状況の中で捨てねばならないことと選択せねばならないことを正しく分別する知恵と勇気を注いでください。政治家たちに陣営論理と党利党略から抜け出し、私たちの子孫が代々生きていく大韓民国の未来のために今何をせねばならないのかを正しく見通す洞察力をお与えください。全国民に欲望と迷いの迷信の迷いから抜け出し、真理の道、 義の道に従う正しい心を植え付けてください。そうして今の混乱が、全国民が一緒に本当の笑いを享受し、共に尊くなる新しい未来に向かうための災い転じて福となりますように、イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。